はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。さて、10月16日放送分です。今回もリモートでの収録となっております。よろしくお願いします。10月も16日になったら、さすがに秋が深まっているのではないでしょうか。どうなんでしょう。今年は本当に夏が長くて、というか秋がね短いと予測しているんですけど、涼しくなったかな。でも逆にもしかしたら暑さがねぶり返してる可能性もあるんじゃないかな、なんて収録をしながら想像しているはるきなですが、今月も残り後半頑張っていきたいと思います。番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは皆さん、10月後半戦もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング。ハルキング。このコーナーは、ある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。皆さん、10月といえば私が1年で一番大好きな日がありますよね。わかりますか。まあね、はるきなのことを知ってくださってる方は、はいはい、あれでしょうって思ってくれるかと思いますが、そうです、ハロウィンです。はい。で、ハロウィンにねちなんだランキングってなんだろう、何かなと思ったら、やっぱハロウィンってちょっと不気味な怖いイメージなんかもあるんじゃないでしょうか。本来はね、収穫祭なんでね、お野菜の話でもするとか、農業の話でもするとかね、収穫の話をするとか、いろいろ考えたんですが、前回のね、ここだけの話、覚えてますか？そう、平成一桁ガチババアね。ということで、思う存分平成をね、懐かしんでやろうと思いまして、今回はこちらのランキングを持ってきました。子供の頃に見て今でも印象に残っている怖い話ベスト3です。テレビで見た怖い話、怖い映像、いろいろとね今でも覚えているんですよ。で、私は小さい頃から怪談とかね、ミステリーとか不思議な話、怖い話が大好きだったんで、心霊番組見てたんですよ。で、ラジオをねお聞きの方の中には、怖い話は苦手だよとかね、怖いのは本当に嫌だ、聞いてるだけでも無理っていう方はね、ちょっとここ、そうだな、 15分ぐらいまでスキップしてもいいんですけど、そこまでね、心霊の怖いヒュードドドドみたいな話はしないので、もしよかったら、あ、こんなテレビ見てたんだなとか、あ、こういうのあったあったって思って聞いてもらえると嬉しいです。では早速第3位から紹介していきましょう。第3位はアニメ地獄先生ヌーベイです。はい、最近ねリメイク版なんかも放送されているこの地獄先生ヌーベイなんですけど、漫画は週刊少年ジャンプで連載されていました。鬼の手を持ったねヌエの先生、小学校の先生ヌーベイがこういろいろな妖怪と戦いながら、こう子供たちと一緒に成長したりなんだりかんだり、過去の因縁と戦っていく、なんかざっくり言うとそんな話なんですけど、このヌーベイがさ、やっぱり妖怪とか怖いお化けとかね、そういうのとヌーベイが戦っていく話だったりするので、いろいろとね怖い話っていうのがあるんですけど、その中でもね、私がめちゃくちゃ今でも印象に残っている話があって、あのトイレの花子さんの話なんですよ。もう学校のね怖い話といえばというようなね、トイレの花子さんなんですけど、まあ、ざっくりお話しすると、本当にトイレの花子さんが出たから先生助けて花子さんを退治してよっていう話から、ヌーベイはね、いやいや花子さんなんていないよみたいな、いつものヌーベイだったらよっしゃ退治しに行くぜみたいな感じのノリなのに、このトイレの花子さんに関してはなぜかヌーベイが乗り気じゃないんですよ。で子供たちだけで、そんなのはおかしいって言って、こう夜の学校に忍び込んでみたいな、そんな感じでこう話が展開されていくんですけど、まあ、なんでねヌーベイがこの花子さん退治に乗り気じゃなかったっていうと、ヌーベイが実はねずっとねこう花子さんと対話してたんですよ。でその花子さんっていうのが、戦争のね空襲で家が燃えてこう逃げ込んだトイレでたまたま本当に閉じ込められちゃって焼け死んでしまった女の子の霊がトイレの花子さんで、ヌーベイは退治するんじゃなくてお話をしながらこう成仏させてあげるために、こういろいろとねこの女の子と関わっていたよっていう話の流れがあるんですけど、それまでのね、それを聞くとすごい切ないし悲しい話なんだけど、それまでの夜の学校に忍び込んでこういろんなことをピタッピタッとかね音が聞こえたりっていう、夜の学校っていうだけで怖いじゃないですか。でそれだけじゃなく、そんなねいろんなこう最後の落としどころが、あのそういう戦争でね亡くなった女の子の話、じゃあよかった、じゃあ成仏したから帰ろうってなった時に、この男の子が一人ね、ちょっとトイレに行ってくるって言ってトイレに行くんですよ。で女の子の声でね、開かないよ怖いよみたいな感じで声が聞こえてきて、あーなんだよみたいな、なんかいたずらかみたいな感じでトイレをパッて開けた、そこにまた別のトイレの花子さんのねこう描写がバンってくるんですよ。で最後の最後ね、さっきまで切ない悲しい気持ちだったのに、すごい怖い描写がバンって飛び込んできて、もう驚くし怖いしっていうのでね、私はめちゃくちゃ印象に残っておりますね。第3位花子さんで、これね漫画で読んだ時も知ってるのに驚いてめちゃくちゃ怖かったです。よかったら皆さん見てみてください。第2位はドラマ金田一少年の事件簿です。これもね事件解決にあたり、こう人がいっぱいバシバシバシバシと死んでいくので怖い描写っていうのもあるんですけど、私が一番怖いなって思っていたのが、あの堂本剛さんが金田一はじめを演じていた金田一少年の事件簿なんですけど、その中のオペラ座館殺人事件っていう話があるんですよ。で話はね、もうあー堂本くんかっこいいとかね、友坂理恵ちゃんかわいいとか、事件ってどんな誰が犯人なんだろうとか、そんな感じでワクワクワクワク最初見てたんですけど、このオペラ座の怪人がさすごい怖かったのよ。 で小さい頃にこうこの金田一少年の事件簿を見てからオペラ座の怪人のファントムがめちゃくちゃ怖いものだと思っていて、で白い仮面をつけマントを羽織りこう飛んでいるっていうイメージじゃない、飛んではいないんだけど、なんかすごい飛んでいてすっごい不気味なイメージだったのね。でこう最初にね、あの死んで殺されちゃった子っていうのも、こう演劇部でさ上からこう照明が落ちてきてみたいな、そういう話とか、まあなんで殺されたかっていうのはね、まだ見たことない人もいるかもしれないので、犯人は誰だなんとかっていう話はちょっとできないんですけど、とにかくね、そう金田一少年の描写も結構暗い雰囲気で流してたところもあるんで、それも怖かったんだけど、オペラ座の怪人がねすごい怖かったなっていう印象があります。でもよくよく考えると、あの金田一少年の事件簿だけじゃなくて、今もねアニメをやっているあの真実はいつも一つっていうアニメとかさ、いろんな探偵もののアニメがあるじゃない、漫画とかドラマもそうだけど、あんなに短期間でさ、その主人公の周りでバスバス人が殺されていくっていうのが一番リアルであったらね、一番怖いなって思う、ある意味別の意味では第1位の作品かもしれませんね。え、真実はいつも一つのアニメなんてね、一つの街でどんだけ殺人事件あるんだろうって本当にね思う今日この頃です。ちょっと話がそれましたが、その他にもね、金田一はね、タロット山荘殺人事件とかね、雪夜叉伝説もすごい怖かった記憶があるので、もしちょっとヒヤッとね、そしてミステリーをこの秋楽しみたいぞっていう方は、この堂本剛さんの金田一少年の事件簿を見直してみてはいかがでしょうか。そしてはい、ある第1位は学校の怪談 R 妖怪リリーちゃんです。皆さん知ってます？昔それこそ平成の初期を1994年ぐらいでさ、あの学校の怪談っていうドラマシリーズがあったので、私もねそれが好きで結構見てたんですけど、その中のちょっとこのドラマシリーズが終わって何度か特別番組やってた中で、学校の怪談 R っていうのがあって、その中の妖怪リリーちゃんっていう話なんですけど、女の子がね、リリーさんっていう女の子が焼け死んだ女の幽霊なんですよ。で呼び出すと3日以内に死ぬみたいな噂があって、それをこう女の子、中学生だったかな小学生だったかな、それがちょっと覚えてないんだけど、実際に呼び出しちゃってそのリリーさんに追いかけられる、とにかく追いかけられてめちゃくちゃ走って逃げてんのよ。で女の子、主人公の女の子も陸上部で足がめちゃくちゃ速いんだけど、このリリーちゃんの風貌がさ、まず裸足なのね。で全身が包帯でぐるぐる巻きになってるのよ、少子だからさ。でなんだけど、なんか目の周りだけちょっと見えて、でさらにね髪の毛だけ見えてるのよ。で私のイメージだったら、なんか前髪をさ縛ってるような、何ちょんまげみたいな感じのイメージで終わってたんだけど、最近検索し直したら結構ね髪の毛があるのよ、ボサボサな感じ で思い出しただけで喋っててもちょっと怖くなっちゃうぐらい、私はちょっとリリーさんが結構トラウマ級で怖かったんだけど、でそんなねリリーさんにこう追いかけられてて、でトイレの中で隠れてさ、はよかったって落ち着くじゃない、よくあるシーンよ、ホラードラマとか映画ので、上を見たらそこにいて、わーみたいな、でまた走るみたいな、それがさすごい記憶に残ってて、あのドラマは何だったんだろうって結構調べてても出てこなかったのよ。で今年このラジオで話そうと思って調べたら出てきて、ああれリリーさんって言うんだみたいなね、名前も最近思い出したっていうような、そんな怖い話なんですけど、まちゃんとねこう呼び出したからには返す 呪文というか方法があって、それがなんか覚えてるのが体育館の大きな鏡にこうリリーさんの全身を映してなんかまじないを言うみたいな、そんな感じでリリーさんは無事に帰ってまあ事なきを得るんだけど、それで私小学生でこのリリーさんを見てから体育館のさ鏡がすごい怖くなっちゃって、一時ね体育サボった時期があった、怖すぎて。でも言えないじゃん、リリーさんが怖いんでって言えないから、ちょっとお腹痛いなとか言ってねサボった記憶があるっていうのは今ではいい思い出なんですが、皆さんこの3つの話ね、ヌーベとかね、金田一少年の事件簿は知ってる方多いと思うんですけど、リリーさん知ってる方はねあんまりいないんじゃないかなと私は思っております。今リリーさん自体はビデオ、カセットビデオ、ビデオテープでしか販売されてなくて、それも見たらなんかプレミアムがさ5万円ぐらいなのよ。だからなかなかお目にかかることはないと思うんですけど、もしご興味あったらちょっと検索してみてみてください。今回のハルキングは子供の頃に見て今でも印象に残っている怖い話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ、ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしいたします。今宵もハルキナに寄ってきな。さて皆様、10月1日は日本酒の日でした。日本酒ゴーアラウンドご参加いただいた方ありがとうございます。お会いできた方もいたのではないでしょうか。現在は9月のまだ20日、どんなイベントになっているのかワクワクしながらこの放送を収録しているハルキナですが、去年のね日本酒ゴーアラウンドに引き続き、私は阿佐ヶ谷にある前田屋さんのというお店で立たせていただきました。ありがとうございました。2年目でね、なんかすごい私は阿佐ヶ谷の住民のように過ごしてるんだけど、そんなことはないか。前田屋さんにね年一でこう立たせてもらってるだけの話なんだけど、今日はですねそんな日本酒と前田屋さんの紹介をしていきたいなと思います。はい、日本酒ゴーアラウンドがさ、遡ると去年のね話でこう阿佐ヶ谷のオフ会を阿佐ヶ谷でやったんですよね。でその時にこう前田屋さんのお店の横にある前田屋の裏っていうスペースをお借りしてオフ会をやったっていうところから、なんかこのねお酒好きだったらハルキナちょっと10月の1日なんだけどさ、平日なんだけど、もしよかったらこういうイベントがあってさ、よかったら一緒に出ないみたいに言ってくださったんですよ、前田屋さんが。で前田さんがねそうやってお声かけしてくれて、私も調子に乗りまして、お酒好きだし日本酒好きだしっていうことで、あぜひなんて言って参加した去年だったんですけど、まあ終わった後ね、ああだったねこうだったねなんて反省会と、もう来年への抱負をね実は話していたんですよ。はい。で 去年の10月1日終わってから、はるきな来年の10月1日も開けといてくれるかななんて、1年後の予約を、はるきなの仕事予約を入れてくれた前田さんで、今年もね特に大きな怪我なく、私も病気することなく10月1日この前田屋さんで日本酒ゴーアラウンドを一緒にね楽しませていただいたっていうところです。はい。でよくよく考えると、この酒ずきんバッジっていうバッジをさ、お店で800円で前売りで購入するのよ。そしたら全国のその参加店で日本酒、まあおチョコ1杯分ぐらいかな、おチョコ1杯分、まあないし2杯分ぐらいあるのかなっていう日本酒とさ、でそれぞれのお店に酒造さん、酒蔵さんなんかも来てて、でおつまみをね、お通しで500円かな、500円頼むと一杯飲めるっていう、すっごいお得なイベントなのよ。で今年はさ、前田さんも結構おつまみを増やしてくださって、馬刺しなんかもね、日本酒ゴーアラウンドに来てくれた人が頼めるようにしているとかね、いろいろ去年よりもさらにレベルアップがしてるんだけど、皆さんねきっと美味しそうに飲んでると思うのよ。で去年もすごい多くの方が参加してくださって、美味しそうにお酒を飲んで、美味しそうに前田さんのねおつまみを食べててさ、私思ったのね、心の奥底で私も飲みたいなって参加しててすごい楽しいんだけどさ、こう飲んでる人も目の前にして飲めないっていうのもね、すごいなんか寂しい気持ちになっちゃってさ、なんか今年はね終わった後、今年もか終わった後また一杯ねいただいてるんじゃないかななんて思いながら、はい、この日本酒ゴーアラウンドを頑張っていたことでしょう、私10月1日の春キナで。前田屋さんなんですけど、普段はねおばんざいのお店でいろいろなねこうおばんざいを置いていて、お酒も前田さんが三重の出身の方なんで三重のお酒を置いてます、日本酒で。今回のね、ギザエモンはもちろんなんですけど、その他にもね、美味しいお酒と日本酒があるので、ぜひね、日本酒ゴーアラウンド終わった後でも行ってみたいな、気になるなっていう方はぜひね、行ってみてはいかがでしょうか。で、その中の本当に今回のおつまみは、本当におすすめのおつまみなんですけど、伊勢うどんを置いてるんですよ。で伊勢うどんがね本当に美味しくて、で月にもよって週とかね日によって日替わりのお通しがあったりとか、あとこの前お邪魔した時に食べたのがサンマの塩焼きとさ炊き込みご飯がめちゃくちゃ美味しかったです。はい、10月のね16日以降あるかな、あったらぜひ皆さんにもね食べてほしいですし、やっぱり前田さんといえば伊勢うどんと、あと馬刺しで、馬刺しもさいろんな種類があるのよ、赤身だけじゃなくてハツとかレバーとかね、それを食べながら今回のねバカ恵比寿酒造様のギザエモンを今年もね楽しんでいただけたらいいのではないでしょうかと思います。もう毎回ねこの参加する前に喋ってるこのぎこちなさよ参加した後だったらこうだったよああだったよっていっぱい喋れるんですけど、この参加する前に収録を取り、参加後に放送が流れるっていうね不思議なタイムループで、皆さんもねあそういうことを言ってたんだな、あいやいや今年はもっとこうだったよっていうねお話を皆さん、参加した皆さんからも聞けたらいいなと思います。これね、じゃあさ参加した後の10月収録でさ撮ってさ11月放送になっちゃうとなんだかちょっと遅いなっていう感じもするし、なんか不思議なね気持ちでここら辺はいつも過ごしております。改めて前田屋さんなんですけど、阿佐ヶ谷にあります。阿佐ヶ谷駅を降りて徒歩3分ぐらいかな、南口を出てパールセンターという ファルセンター商店街を歩き、ローソンがね左手に見えてくるので、そのローソンを曲がります、左に。そうするとちょこちょこと1分ぐらい歩くと右手にね赤い提灯が見えてくるので、そこにね前田屋さん、前田、家と書いて前田屋さんですね、がありますので、日本酒好きだぞ、馬刺し食べたいぞ、伊勢うどん食べたいぞっていう方はぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。その際はね、ぜひね、春木菜から聞いたよとか、春木菜だの的なで聞いたよなんて言ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。あららら、ら、私ったらついつい、美味しい日本酒と馬刺し、伊勢うどんがある他のお店の宣伝をしてしまいましたわ。前田さんご自身もとっても優しい気さくな店主さんなので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。行ったよっていう方は私にもぜひ報告してください。では私もこれから前田屋さんに行きましょうかね。お会いした際はお声かけください。次回も春木菜に寄ってきな。今日は閉店。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何突っ込んだ。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました10月16日放送分の春木菜だのってきな。お別れの時間が近づいてきました。なんだかね、怖い話やらなんやら、酒の話やらなんやらかんやら、今回も好きなことをギュッと詰め込んだ放送でございました。メッセージをいただいております。ラジオネームケイタロウさんからです。ループに乗った話、春木菜はおっちょこちょいだからちょっとだけ心配。免許なくても乗れるんやね。颯爽と車道を走るのを見たいもんだ、といただいておりますね。ループあれから1回2回乗ったんですけど、颯爽とはね無理でした。やっぱねちょっと怖いなって感じてしまいます。いつかそんな日が来るのかしら。颯爽と走ってみたいものです。さて、番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel。 X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお願いいたします。そして私、春木菜も X をやっております。ひらがなで春木菜、句読点の丸をつけて春木菜で検索して、ぜひフォローと拡散をお願いいたします。 さて10月も盛りだくさんでお届けしていきます。後半もねイベントとかあとお知らせも増えていくかと思いますので、ぜひ SNS チェックしてください。それでは次回も一緒に乗ってきなこの番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお届けしました。